瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市新世紀工芸館陶芸担当の大西雄一さんに企画展信楽の作家展についてのお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ6月からね、新世紀工芸館もまた再開ということになりまして、はい、 それは嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
そして今月末からですね、新しい企画展が開かれるということなんですが、今回はどんな展覧会になるんですか？
はい、そうですね、今回は、陶芸の産地でも有名なんですけども、信楽を拠点に、世界へ活動を広げてらっしゃる4名の作家さんを、ご紹介する企画展となっております。
はい、
はい、で、近年ですね、信楽です と、滋賀県立陶芸の森という、アーティストインレジデンス滞在制作の施設が、に多くのこうアーティストの方々がですね、滞在して制作に、来られてまして、
はい、
こう新しい文化創造のこう場となっているんですけども、
ね、なんかすごく注目の場所だって言いますよ ね。たくさんの方が集まってね、はい、そこで、制作をするというところ、
はいはい、ですね。でこのアーティストインレジデンス事業というのをですね、うん、瀬戸市の方も、2000年から行っておりまして、うん、で滞在制作の制作拠点として、うん、瀬戸市新世紀工芸館の方も運営サポートの方を、行っています。
はい、
で近年ですと同じレジデンス施設間の、交流事業というものにも取り組んでおりまして、はい、そこで今回は、瀬戸市新世紀工芸館と、滋賀県立陶芸の森、の交流の中から、今回、信楽の陶芸の森のレジデンスをきっかけに、今も信楽で、作家活動を続けられている、作家さんをご紹介させていただくことと、はい、なりました。
そういう流れになるんですね。そのアーティストインレジデンスの流れっていうことで、
は
い、
そうですね。
さあ、そして今回は4人の作家さんの作品を見られるっていうことなんですが、
はい、
どんな作家さんいらっしゃるんですか？
はい、今回はですね、うん、今信楽の方で、制作を続けられている安藤裕樹さん、そして、橋本、智成さんで、ヒョン・サンチュルさん、渡来康弘さん、こちらの4名の、方に出品をいただくんですけども、はいはい、ご出品作家の皆さんそれぞれ、もともとはご出身が信楽以外のところなんですね。はい、
うんうん、
で皆さんに共通するところがやはりこの陶芸の森でのアーティストインレジデンスに、関わったことをきっかけに、信楽に移住をされまして、今も継続して信楽で制作をされているという方々になっています。
移住されて住んでるってことなんですね。
そうですね、
気に入ったっていうことですよね。
は
い、
そうですね、はい、
そんな作家さんたちの作品なんですね。
はい、
さあ、ということで、じゃあどんな作品がまた展示されるのかということですね。
はい、
ちょっとそれぞれ紹介してもらっていいですか？
はい、そうですね、それぞれの作家さん、本当に、表現豊かで、うん、見どころのある作品ばかりなんですけども、そうですね、皆さんやはり共通する部分として、うん、かなりサイズ感が大きいというところがあります。
大きい作品ってこと？
大きい作品が、はい、多くなっておりますね。
はい、
で、その大きな作品っていうのをぜひ新世紀工芸館のこう展示空間の中で、うんうん、感じていただけたらなと思うんですけども、はい、
まずお一人目、安藤裕樹さんという方は、はい、愛知県出身だそうですよね。
そうですね、うん、はい、で安藤さんは現在信楽県 の、 陶芸の森の方に、うん、勤務されて指導員をされていますね。
はい、
はい、
安藤さんの作品をねちょっとパンフレットで見ますと、
はい、
こう何でしょう、球ってか、
そうですね、
柔らかい、
柔らかな、はい、ラインに、色が特徴でして、紫色の今回作品が、チラシの方にも載っておりますけども、はい、
オブジェ、皆さんオブジェっていうことなんです ね。
そうですね、皆さんオブジェが、はい、中心となっています。はい、
今この陶芸の森でもお仕事もなさっている安藤さん、
はい、
でお二人目、はい、橋本さんという方は、
はい、 ですね、橋本さんは、和歌山出身の方なんですけども、うん、同じく今信楽で、制作をされておりまして、橋本さんもかなり大きな作品を作られていますね、はいはい。
で3人目の方、ヒョン・サンチョルさんは、はい、韓国の方なんですね。
そうですね、はい、あの韓国のプサンがご出身の作家さんなんですけども、うん、ヒョンさんはあの2008年にあの陶芸の森のアーティストインレジデンスに、来られたことをきっかけに、今も信楽の中で制作をされてますね、はい。
この作品を見ますとね、なんかこうあのうねうねうねってした、
ね、
表現がごめんなさいね、
こう自由な形が、うん、はい。
でこれもあの一見こう、ね、手びねりかなんかで作ってるのかなと思ったら、ろくろを使って、
そうですね、ろくろでを、うん、やっぱり一般的にこうろくろっていうとやっぱり器ですとかっていう、うんうん、あのことをイメージ、ね、あのされますけども、はい、回転体ということを利用して、うん、ろくろのその回転を利用した、ラインですとか、うん、そういったパーツを作った上で組み合わせていくというような手法を取られている作家さんですね、
はい。作品を見ながらこれがどうしてろくろなんだろうとかね、うん、そういうのもこう楽しみに、ねね、見られそうですね、はい。そして4人目の方が渡来さんです。
はい、渡来さんはですね、岐阜県出身の方なんですけども、うん、渡来さんは、ステンドグラスの技法を使って、うん、ガラスですとか、陶芸を素材として作品を作られている作家さんですね。
ね、ステンドグラスで大きなこう花瓶のように見えるものが、
ね、
はい、ありますけども、はい、かなりじゃあそれぞれがもうオブジェとして大作が並ぶということなんですね。
はい、
ですね、はい。数にしますとどのくらい並びそうなんですか。
そうですね、今ですと、予定では10点前後、はい、展示していただく予定になっております。
はい、こちらで期間がいつからでしたっけ。
はい、期間がですね、今月、6月の、27日の土曜日から、9月の20日の日曜日までとなっております。
いよいよ今週末からということになるんですね。
とても楽しみですね、
はい。久しぶりの新世紀工芸館の展示棟の方で、はい、開催ということですね、はい。で時間などは、
はい、開館時間が午前10時から、午後6時までとなっております。で、最終入館の方がですね、うん、午後5時半までとなっておりますので、はい、お気をつけてお越しいただけたらと思います。また毎週火曜日は休館日ですので、うん、こちらもあの気にかけていただけたらなと思います。
はいはい、新世紀工芸館も6月から、ね、再オープンということに再開ということになりましたけども、はい、いろいろこう毎年恒例でやってるものってありますよね。
そうですね、うん、あの交流棟の方でもグループ展を開催しておりまして、うん、現在はあの夏の塔とガラス展を8月の23日日曜日まで開催しております。はい、はい。でまたあの1階のギャラリーの方ではですね、うん、あの現在の研修生さんの作品も展示販売等々行っておりますので、あのこちらも合わせてご覧いただけたらなと思っております。
はい。それからどうですか、そのコロナの対策ということでは。
そうですね、ご来館いただいた際には、アルコール消毒ですとか、はい、来館の、記入の用紙にご記入いただいたりとか、はい、ご協力をお願いすることが、多々あるんですけども、その中ですね、いろいろと営業の方も再開してきておりまして、はい、交流棟の方ですとコミュニティルームのカフェスペースの方が、はい、オープンとなりまして。
そうですか。
はい、ちょっと時間短縮の営業にはなっているんですけども、うんうん、午前11時から午後4時まで、ご利用いただけますので、はい、
ということはまたあの気に入った作家さんの器でコーヒーが飲めるっていうことに、
少ししばらくの間は、うん、スタッフの方で、はい、あのおすすめの器をチョイスさせていただく予定になっておりますので、
で、はい、でもこうやってカフェスペースがまたオープンしたということでね、これは嬉しいですね。
そうですね、
はい、憩いの場にもなります、
はい、ぜひ皆様、はい、お越しください。
ではいよいよです。今週末6月27日から始まるのが新世紀工芸館の企画展、信楽の作家展 The Location After the Residency となります。ぜひお出かけください。今日はありがとうございました。新世紀工芸館陶芸担当の大西雄一さんにお話を伺いました。